油絵と日本画の決定的な違いっていうことと、
はい、
あと、まあ、その上で両方やってて、今の自分にとってプラスになってることって絶対あると思うんですけど、うんうんうん、そのあたりを教えていただきたいなと思います。
はい、まずもう油絵もやってて、日本画もやってて、もう全部プラスになってます。
全部。
はい、無駄なことは一個もない。うん、で、油絵をやってた時って、例えば、リンゴがここにありました。
はい。
もう本当にデッサンの段階から考え方と描き方が全く違うんですね。油絵の場合はリンゴがあって、明暗で物を見ていったり、このリンゴがあると光が当たってる。
はい、
で、真ん中に稜線って真っ暗いところがあって、はい、で、下の半分の方は、下が、例えば白い机だったら、白い机の白がこう反射して、反射光でちょっと明るいとか、そういうこう明暗でリンゴを見ていくんですね。で、日本画の場合はリンゴがあったら、まずその輪郭線を丁寧にとって、質感がどういう質感なのか、そのリンゴの波の形がどういうふうに入っているのか、そしてそのリンゴがいつ撮られたものなのかとか、そのどこのリンゴ、ジョナゴールドなのか、そういうなんか種類とかを考えたりとか、まあそういうふうにして。で、画面構成になってくると、油絵の場合は、その、こう、画面があって、リンゴをどこに配置するとかっこいいのかっていうのも、もちろんそうなんですけど、結構色面で画面を全部塗って、色面ってわかりますかね？まあ、色の面でこう見せていく、まあ。あとセンスみたいなものが問われるんですけど、日本画の場合は、こう画面があると、そのリンゴを、まあ、どこに配置するのかっていうことよりも、この、アリが這うようにリンゴとそこにある花とか空気とかそういったものを全部描く、もうとにかく見るのが日本画の仕事、そういう感じです、
ね、こういう違いがあるわけですね。
はい、だからなんかもう油絵から日本画に転向した時にその考え方と描き方の違いでものすごくまあもう本当コンフューズですよね、はい、で未だになんかもう全然抜けきらなくて油絵の描き方はい、結構書いてたりすることが本当に ありますね。
やはり、まあ、振り返ってみると全てプラスになってた。
はい、もうもちろん。はい、
まあ、そんな中ですね、まあ僕、次の質問はちょっと緊張しながらも聞こうと思うんですけども、やはり、松井さんというと私も実際手中も拝見していろんなものを見させていただいて、やはり女性だったり、まあ、メスかというところに、やはりかなり中心に書いてらっしゃって、男性っていうのは、はい、まあ、書かないんでしょうか。
はい、そうですね。男性は書かないって決めてます。
ドキドキながら。
メスしか書かない、はい、女性しか書かないというふうに決めています。
これは笑いながらですけど、ちょっとドキドキなんですけど、これはなぜなんでしょうか。
本当にまあ、リアリティがない。
リアリティがない。
はい、私が男性を書いても、リアリティがない。自分の中に、例えば、社会的な女性と男性、はい、女性と男性の立場っていうのも、もうやっぱり全然違うし、あと、まあ、要するに世間が思ってるその男性像、女性っていうのも全く違うことだし、で、もちろん身体的なそのもう持ってるものも全然違う、はい。なのに、私がその知らない男子のことを書いたとして、一体どこにリアリティがあるんだろう。うん、で、なおかつその絵を描いてるときに、はい、もうもちろん予備校とか芸大の中でも男性のヌードモデルを使ってデッサンとかするんですけど、もうね、本当にわからないんですよね。ただ女性のヌードだと、この辺に脂肪がついていて、ここに膨らみがあって、で、肩の丸みがこうなって、こう入って、こう、ここでちょっと強くなって、抜けがここにあってとか、そういうのわかるんですけど、男子の体を見てると、何これ、ここになんでこれがあんのみたいな、こう、自分で納得できないんですよ、やっぱり。で、結局書き上がったものが、なんか、ふにゃふにゃした女っぽい、なんか全然、その見た感じの男らしい、要するに多分男らしいと言われる筋肉の形みたいなものは全然書ききれてないんですよね、うん、なんか全体的に脂肪っぽく な感じで、うん、まあ私が技術が足りないだけなんですけど、いつかまあ技術ができたり男性のことがね、うん、いつかなんか科学でシンクロできたりとかすることがあれば書きたいなとは思いますけど、
じゃあそういう意味では、はい、すみません、ちょっと異常な質問になってしまうかもしれないけど、絶対男性はもう今後書かないって 100% 別に言うっていうわけではない。
あ、そうですね、いつか理解することができる、はい、できることがあれば、
あ、そうなんです、ね、
っていうことですね。まあ、男子を書いたときには、あれ、なんか変わったかなと思うかもしれないですけど。
そうなんですね。はい、まあ、そうすると、やはり今の中でもキーワードでリアリティって出てきましたけども、はい、まあ、アーティストの方、 みんな追ってるテーマなのかわかんないですけど、その辺、当然女性のアーティストの方でも画家の方でも男性描く方ってたくさんいると思うんですけど、その辺っていうのはやっぱりリアリティとか真実、真理っていうのを追いたいっていうのはもうずっとやっぱり持ってるものなんですか？
私の場合は、書いてるものにある程度のその理解とか自分の中に取り込んだっていう意識がないと出力しちゃいけないっていうなんとなくそういう気持ちがあって、その見てくれる、その作品を見てくれる人にも、まあなんかこう、誠実じゃないふうに思えちゃうんですね、その、自分がリアリティを感じていないと。だから結構、例えば私が何にも知らないで男の人を描いたとしたらなんて無責任なっていう感じがするんですよ。そんなに興味、特に興味もねえのに。そういう感じで。
あ、でもすごい、ある意味やっぱり真摯にそれだけ向き合われてんだなっていうのをなんかお聞きできて、よかったです。ちょっとドキドキしながら聞いてみますけど、はい。まあそんな中ですね、はい、まあせっかく、まあ皆さん展覧会もご覧になったと思うんですけども、スライドも実は用意してますので、まあちょっといくつかスライドも交えながらお話伺いたいと思うんですけど、はい、ちょっとスライドの準備を、お願いしたいんですけど、滑らかな感情を日常的に投与する。っていうのをちょっと出していただきたいんです。ヘビですね。で、まあ、今のリアリティとっていうところとも少しつながるんですけど、やはり必ず、まあ、このヘビなんかもそうですけど、まあ、死んでるのにこんな風に起き上がってことないと思いますけど、必ず実物をデッサンというかされてるんでしょうか？
ちょっと相当の、これは相当のヘビ、二つの頭を持つヘビなので、はい、ちょっと日本にはさすがにいないので、群馬県にある、蛇族研究所っていうのがあるんですよ。蛇族研究所って。
蛇の
族に。
あ、そういうのがあるんです
か？そうなんです。蛇ばっかり置いてある研究所に行って、そこで黙々と、二日三日デッサンして、で、それを、あとは、相当の蛇に関してはちょっと資料を見て、うん、あと、内臓に関しては、やっぱりネズミとか小動物の解剖を見ながら、で、あと、ヘビの模型とかありますよね。ああいうのも購入して、その、心臓がどんな風についてるのかとか、背骨がどうなってるのかっていうのをちゃんと考えながらいます。
ちなみに、確か、子牛のもありますよね。
あ、そうですね。
もしスライドあれば、出していただきたいんですけど、あ、これですね。これなんかもじゃあまさに、そういう、なんとか研究所かわかんないですけど。
あ、こちらは、東海大学の農学部に、お邪魔しまして、で、そちらで、もう、子牛を解剖させていただけるという話に なっていたんですけど、屠殺から拝見させていただいて、で、普通解剖とっていうと、まず、皮を全部剥いでしまうのが通常なんですけど、その、私は絵を描くので、絵として構築するために、その、全部皮を剥いでしまうと、その、なんていうか、牛の形が消えてしまうんです。耳も全部取れてしまうことなので、うん、そうするともうただの解剖であって、実的なものが全然なくなってしまうので、はい、皮を残して、耳と目も残して、手の先の方もちゃんと残して、で、あばらの こちら、表側のあばらだけを切ってもらって、で、中の内臓がきれいに見えるして、うん、で、それで、5日間、これは3日間か。5日間、農学部に滞在して、で、5日間他の牛も解剖したんですけど、はい、で、これは3日間ぐらいで、はい、制作しました。
最初にこういう、まあ、当然リアリティを追いたいっていうところから入ってらっしゃると思うんですけど、気持ち悪いみたいな感覚が全く最初から、
あ、すごい綺麗です。
綺麗。
すごく綺麗です。
この今回の展覧会の、まあ、サブタイトルにもなってる、はい、この世界中の子と友達に、なれるっていう、作品について少し伺いたいんですが、これは、本当に、まずその、まあ、出発点とも言えるような作品って言ってしまっていいんでしょうか？
はい、はい、そうですね。
これは、学生時代に？
はい、東京芸大の学部の4年生の卒業制作ですね。はい、今までのこう集大成というか、うん、もう気合のこもった作品に、はい、です。
でも、やはり何か意味というか思いがあって。
あ、この世界中の子と友達になれるっていうタイトル、まあ、言葉です。私、静岡県の森町っていうすごい田舎に育って、でその、あまり人口がいないというか2万人ぐらいの小さな町だったので、はい、小学校とかももう3クラスぐらいしかなくて、誰とでも友達になれるような、本当に楽しい幼少時代を過ごしていて、あまりにも楽しいので、世界中の子と友達になれる、このまま行けば、みたいな。結構本気で思ったんですね。まあ、それがでも、ね、大人になるにつれて、はい、高校行って、大学行って、予備校行って、友達一人もいないよって思いますよね、はい。でもなんかその世界中の子と友達になれるっていう言葉がずっと自分の中に残っていて、うん、少女時代のその古代妄想だったとは思うんですけども、まあ今思うと、まあ、狂気のような言葉っていう、うん、希望と狂気が入り混じったような言葉だなと思って、はい、 自分の大切な作品にはこのタイトルをつけようというふうに思っています。
まあ、そんな中で、絶対にある意味世界中のこと友達になれるというのはありえないことだと思うんですけど、うん、ただ言葉を聞くとやっぱりどちらかというとその、まあ、ポジティブというか、うんうん、プラスのイメージが、うんうん、僕は感じたんですけども、そのタイトルとこの絵っていうのが少し、まあ、ギャップというか、感じたんですけども、うんうん、松井さんの中で、まあ、これ当然いろんな思いや意図があって書いてると思うんですけども、これは、はい、まあ、あえて、解説していただくとどういったものなんでしょうか。
そうですね、心の崩壊の予兆っていうのが、まあ、全体的なイメージですね。
心の崩壊の予兆。
例えば、うん、この女の子は目が見えなかったり耳が聞こえなさそうには見えるんですけど、はい、全然身体は全く丈夫なんですけれど、心が病を持っていて、はい、心がすごく不自由であるということの象徴として描いています、うん、で、藤の下の方に群がっているその大量のスズメバチっていうのは、まあ、狂気の直前のようなものを表しています、はい、そして赤ちゃんのいないゆりかごというのは、
気になりますね。
はい。堕胎を示していて、その、うん、結構日本に限らず、まあ世界中どこでもそうだと思うんですけど、はい、結構女性の堕胎の率っていうのはものすごく高くて、うん、私も何度か友人のそういう堕胎の時に何回か付き合っていて、で、なんで私が行くのと。なんで相手が来ないんだと。なんでこんなことになってるんだと。本当に悔しい思いで、はい。問題だと思います。
うん、やっぱりそういう、まあ、メッセージというか、は入ってるわけですね。